まあどっちみち彼が水引いてくれるから、
あそうなんだ、
もうあらすじできてるでしょ。
半年だよね。
あどうぞ、そろそろ七尾の座談会を始めたいと思います。バス停広場でやりますので、興味のある方はいらしてください。
まだ入ってない。
まだ入ってない。
入ってない
そろそろ惑星広場にて七尾の座談会を始めたいと思います、興味のある方はいらしてください、まず一応メンバー紹介をさせていただきます、それぞれ七尾に縁のあった方で、七尾の思い出とかいろんなことを喋っていただきたいと思っています、まず一番そちらからこの山跡の近くに住んでられる飯高さんです。それから七尾と一緒に日の朗読会をやったりもしたことがある宮崎さゆりさんです。それから先ほどここで演奏された吉田実さんです。それから部族をずっと一緒に七尾とやってきたポン山田海也さんです。それから先ほどここで七尾に捧げる古代フラのダンスを踊っていただいた水野美沙夫さんです。それから先ほどここで吉田さんと一緒に詩の朗読をしていただいた沢です。それから今日、メインステージの鳥でバルナギータでやる内田ボブさんです。それからここの山跡の主催者でもある蘇牛さんです。で僕はアパッチといって名前のない新聞を作ってます。よろしくお願いします。
あともう少し20とか30人になりましょうか、
もっと顔つき合わせ
て、
来ない。
後ろの人もさ、この畳の上に座らない
で。あ、これはいっぱいですね、もう。ポンちゃん、そっち長いやつを使って、これ短いとここっちに。
そこに回して、それ客席の方で回してやるんだから。
ちょっと僕がじゃあ話の進行をさせてもらいます。七尾のこと、どうでしょうか。ちょっと1分くらいツイート、瞑想しましょうか。七尾のことを去年ここに座ってたの思い出して笑ってみましょう。今日は七尾のことから始めて、七尾だけくらいしか知らないのね、戦争を第二次世界大戦です。でも七尾は、まあ、僕らに何か話してくれたはずね。それぞれ聞いたことは別々、いろんなことを聞いたかわかんないけど、それほど彼は戦争のことは話さなかったけど、でもそれなりのことは伝えてくれたと思うんだよね。そういうことを中心に、そこから戦争ってのは何だろう、そして今これから一体どういうことになるんだろう、まあ、実際非常に今やばいところに来てるんじゃないかと思う、まあ、政権も変わったしアメリカとの関係も変わっていくだろうと思うし、そう期待はしてるんだけど、 アフガニスタンはまだどこどこやってる、そういう状態の中でやっぱり未来に対してそういう戦争、まあ、それと核の問題ね、それはもう軍事利用だけじゃなくて平和利用の問題も含めて核の問題、未来の問題を考えてたからそれが憲法19条の問題、そういうようなことも含めて、まあ、七尾を通して学んだ平和の尊さ、そういうことをちょっと2、3時間語り合っていきたいと思います。まあ、それぞれね、多少戦争体験のあった人は、僕はね、終戦の時小学校1年生だったんです。だから入学の3ヶ月くらいは軍事教育を受けたことがあるんでね。で、こちらの吉野さんは4年生だったってね。だから多少知ってるよ、僕よりもね、もうちょっと具体的な、そんなことでも貴重なあれだから、そういうことからまず聞いてみましょうか。吉田さん、ちょっとその4年生の時のね、その学校教育、あの学校の行動に天皇陛下のね、神様の写真が飾ってあった、そんな話からちょっと聞いて。
そうですね、1945年、僕35年生まれですから、1945年終戦の前、ちょっと前ですけどね、半年ぐらい前、私の父はね、住友金属で、内地勤務の、いわゆる軍事武器を、作っていたような、住み込み金属、和歌山県の、和歌山市の紀の川の河口に、住み込み金属のね、両方のがボーンと立ってましてね、
うん、
そこで勤務してました。父は技術者ですから、毎日食事の時に透過管制で食卓囲むんですけれど、電気が外に漏れないように黒いカバーをかぶして、それ何を父は喋ってるかというと、どの国は原子爆弾先に作るかという話は延々と続きましたね。毎晩毎晩帰ってきて、練習の時に
原子爆弾って分かった、
いや、それはもう、父はもう専門家ですから、専門家ですからね、住友金属、
まあ、そう、武器作ってた工場だもん
ね。そうなんですよ。それで
日本の武器は
どの金属、ドイツもそうだったけれど、
どの国が一番最初に使うか、
アメリカか、まあ、ロシアかソ連ですよね、それからまあ、日本はもうね、もうちょっとまで行きかけたけどね、ちょっとはやっぱりとか、物資を使いすぎましてね、この戦艦用のでもでっかいのに全部使ってしまったり、まあ船はどうしても主流だったわけですからね、飛行機はもうほんまに紙の飛行機みたいな、爆弾積んでゼロ戦ですよね。僕のそれでおじさんはゼロ戦のパイロットたちを養成する痛みの、大阪の痛みですよね、痛みの飛行場で、飛行機の練習をしてたんですね。それである日、練習、まあ、10キロほどでビューッとこの、天空に回ってですね、そしたら向こうの方から40機のグラマン戦闘機が来ちゃったんですよ。それでね、おじ、道春は、吉田道春は、もう、生徒たちを応援しました。痛みを。それで、一気で、グラマンの中に突っ込んで、わーっと旋回して、またよく走る、飛ぶ飛行機だったんですよ、走ったり飛んだり。それで、まあ、かろうじて、うわーっと繰り上がって、空襲ですよね、空襲戦ですよね。でそれをやって、それでちょっとそのガソリンガス切れになって、ずーっとこう痛みの飛行場に降りてきた時に3機ぐらいの ブラマンが後ろに来て、ね、それで釣り浴びて即死になって、うわ、いい馬の間ね、釣り浴びて真っさらに正気っていう、
知らなかったのに豪にグラマンが近づいてってこと、
ズラマンはいきなりですからね、
いきなりデータを何もつかなかったんだ
よ、データを仕込みして
これ伸びないんだ、
ね、こっちもこれが伸びてる、おじさんの
この長いやつ、
関係者がい
や、もうこれはここら辺だ、ね、
いや、別にレーダーがあったわけですよ、日本に、うん、レーダー、7話目レーダー係だったんですね、
レーダー係、7話
目だったんですね、7話目だったんですね、いや、鹿児島だった、あの鹿児島は最前線だったよね、で7話目、ね、こうレーダーが出るとグラマンがずらーっと向こうに、うん、何十機か
控えてるか、
航空母艦があってそこに控えてるわけね、そこに向かって要するに、あの、あれがゼロ戦が、日本が立ってくるんです、あの若者たちがね、特攻隊だよ、向こうの戦艦もいなげて飛んでる、戦艦で国防艦も飛んでるんだけど、そんなにたくさん、ね、あ、彼はレーダーで分かってるわけだから、向こうに、ね、グラマンが何十隻何百隻いるって、ところが向こう両方取った方がね、特攻隊には知らせてないんだよね、だからまあ名は知ってるわけだよ、うわー飛び立ったーと思った、あっという間に向こうからうわーって、もう日の真のこみたいなあれですから、そんなこと言ったら、そして海軍と陸軍は喧嘩してたんだよね、もうこれは派閥派閥争いみたいなもんだけど、どこでもこんなことやってるんだから、それで情報の取り合いなんだよ、海軍と、で7番のとこに来て、お前海軍のやつがね、ウイスキーも陸軍に言うなよ、俺に情報よこせウイスキーくれんだよ、今度はあの陸軍が海軍が来て、おい陸軍に言うなよ、今日はレーダーに何映ったんだ、そうやって両方からウイスキーが来て、中はそれ飲んでたらしいよ、バッハッしながら夜何もすることもないし、なんか自分だけが情報してて、で国民には全然知らせないわけですよ、ずっとせいで騙してきたんだよね、戦争っていうのは国民を、これなんかでもね、まだ小学校1年生の時の、あの頃はまだテレビでラジオが あれをやるわけだよ、そのあのニュースをね、今日、まあ、日本軍は、アメリカ軍の飛行機を何機落として、軍艦を何機で沈めたとか言って、で、みんなを、親父たちなんかで大喜びしてるんだ、やったやったって、嘘なの、全部、やられてるんだよ、日本の方が。ずっと日本は勝ってると思ってたんだ、戦争近くまで、周辺近くまで。
僕はまあ小学校4年生だったから疎開ですよね、あと疎開はね、富山県の魚津市に疎開しましたから、で、まあ、夏を過ぎて帰ってきましたけどね、ところが行った疎開先の魚津市だったから良かったけど、富山県の富山市は分かれなかったんですよね、実は。
それは飛騨高山から見えたんです
、僕は魚津市から見えたん
です、覚えてる、
飛騨バ
ーッと富山の駅とか合わせてね、飛騨高山もものすごく100キロぐらい離れ
て、首の皮一枚で
小学校の先生で女子生なんかやらせてもらって、ね、田の草取りお手伝いしたりね、まあそうしておにぎりもらったりして、
魚津は焼けなかった、
魚津は、まあ、大丈夫
富山はなんかそれ工場かなかったな、そこ富山湾とかいう湾がある
そうですよね、
富山あったよ、富山
湾が
すごい、
ね、で、俺の飛騨高山は海小島島がなかったんでね、だけどビラが落ちてきた、もう夜になるとね、やっぱり警戒警報になると一応俺のとこ町の近くだったからね、田舎またこう山の方まで行くんだ、山手の方まで逃げるわけ、夜中サイレンがあると、やっぱ袋なんかとか見えてて、でその途中でね、ビラが落ちてきたんだって、ね、上でさ、ギラギラギラギラ、で、こう拾ってみたら、30ぐらい土地、B29 の写真があってね、ビラの真ん中に、30ぐらいこう土地が入ってた、次の目標、その時に高山入ってたんだから、これ来るぞ、近い時間に来るぞってことでね、それで、俺もちょっと近く、来た亀岡ってとこに、引っ越したんだけど、1ヶ月くらい、で、終戦になったんだけどね、やっぱああやってね、こう、なんか、 爆弾落としてなくてももう日本人みんなやられる時間の問題だったわけだからさ、
うん、僕なんかあの学校の方で教えられましたもんね、あのつまりどんなことがあの、まあ、戦争終わったらどんなことを起こるかわからないと、ウランが海が海岸線ですからね、そのギリガンがあって海岸線で、肩があったり、岡山のね、和歌山市からこうあの、あの海岸線が危ないということもね、
上陸
ね、上陸ですよね、それで上陸で、あの竹槍持って、うん、あのまあ、住友金属の、まあ、町内会というか、町内会
というか、ね、
ずらー竹槍あの持って先削ってですね、そんばいがして、それで、いやー、いやー、いやーって、
いやね、
やってはりました。
例えば、僕の家の裏がね、鉄道の、もうあの、なんか、感謝があってね、そこの庭で、もう毎日、終戦、敗戦間際になったら、もう、男たち、町内の女の人たちも出てたよ、竹槍持って、いやいやってこう練習してるの。
まあ、戦争と
アメリカ兵も竹槍持ってく
る、戦争っていうのがつまりまたガラッと変わりましたもんね。戦後はもう食料ですよ、もう芋の配給馬車にいっぱいもらいまして、それ買いに行くの僕の役目だったんです、まあ、小学校4年生ですから、うん、力もだいぶありますからね。お芋さんの給料いいですよね。
あの竹槍作った時は女の人にはカミソリを渡したわけじゃないですか。それで全員渡せって言ったけど結局2000万枚しか作れなかった、だから2000万人がの女の人が清掃を守るためにさ、あの毛玉切れって言われてたんだよ。
そんな話初めて聞いたんだけど、
僕おばあちゃんに聞いたんですけど、
おばあちゃんが聞いたらね、
まあ、確かだね。
いや今のうちにおじいちゃんおばあちゃんに会っといた方がいいぜ。この間僕92歳のね、中国戦線に市長部隊っていう、要するに馬であの物を運ぶ部隊に参加した人、あ、まあ、ここにもその息子が来てるんですけど、その人をあの訪れてその話聞いたんですね、今のうちだと思って、それでそれやはりみんなにシェアした方がいいと思ってカメラマン連れて、それのあのインタビュー今山の中で一人住んですけど、彼市長部隊って言って要するに戦闘部隊じゃないから話せられるんですよ、自分は殺してないから。自分で殺した人は本当に話せられないよ。もう戦友会なんか行ってごらんなさいよ、あの温泉なんか来て酒飲んであるところへある段階来るとさ、すげえ鬼みたいな表情してさ、あの時あれやったなとかないうようなのが出てきてさ、怖いよ、一生そのカルマ、自分が始めたあれじゃないんだけどさ、ともかく権力力を持つとさ、そこら辺の百姓のせがれねえ次男三男みたいなのがさ、やりたい放題やっちゃうんだよ。
まあそれでつまり僕なんかもう腹減って腹減ってしょうがないあれだったからね、それでもね、MP なんかの自動車がシュッとジープに乗ったね、 MP がピューッと走った後、まあ兵隊に、兵隊はねこうチョコレートとかね、あの時初めてガムかんだんちゃうかな、おーおーおーチューニングガムですね。
食っちゃったりした、
うん、どんなこと溶けないんだよね。
吉田さん前ですか、
なんなことやろ、
ちょっと大丈夫さん、
なんなことやろ、
面白いな、
チューニングガムって口の中で半分溶けてる、
大丈夫
さん、大丈夫さん、
悪いことばっかり違うなっていう本質のような記憶が、
番組が同時に
行われていわゆる国 の, あ の, その方針がガラッと変わったね、戦後と戦後
の話でちょっと戻った、
いや戦争中はもう
ちょっと終戦の時のことを聞きたい。どうだったか。
だから、ウォーズで、金の海に我が高層構造で始まって、国をなんとかかんとかで、それで病院病院ですよ。
何もわかんない。
病院病院、何のことか分からない。
農家の老人のことをちゃんと語らないといけないんだよね。要するに全て天皇選でやったわけだよね。あのペテンをね、日本人を騙したわけだから、荒人が3つ、生きてる神様が出てくるんですよ。要するに毎朝学校小学校だと、あの講堂に集まって、そして教団の後ろにね、こう隠し扉みたいなのがーっと来たとね、そこに天皇の写真が飾ってあるの。それは戦闘機よ。いや、戦闘機見た。小学校の1年生の時、3ヶ月間、毎朝やるわけだから。それで、それから学校の教室でもね、先生が天皇陛下という時は、ビャーッと気をつけしないといけない。その前に、ちょっと合図するんだよ。それ聞きのがすと、天皇陛下の時、横見てバッてやられるんだよ。油断も隙もない女でも男でも、女の先生とかも俺やられ、マジやられって、俺はやられなかったけど、隣がやられたけど、ちょっとやっぱ見てる、やられた時横見てると、あんなことなる、そういう天の神様の名前を天皇陛下って時に、
もういいなんかね、僕言ってた教育局も入ってたんだ。ああ、そういうのあったんだ。教育局も読むんだよ。どういうの教育局もあって、教育局のは何ていうのは、生きてやるとか、天皇が高速とか、我が高速とか見ないって入ってんだよ。あれってあれか、ほら、
国のために死ねって書いたんだよ。
植民地なんかずっと教育していくのも全部それでやるでしょ。
植民地教育全部そういうのでやってる。この前たまたまどっかの子供をとにかく教育していくっていうんでさ、外国のビルマだかどっかでそういう南方の方なんだけど、もう国のためにアジアをヨーロッパ鬼畜から守るために命を捨てることも惜しみませんって、もう小学1年生ぐらいがこうやるん
だ。天皇っていうのは神様で、それに近いのは宮様家族って言ってね、それは順天皇みたいな階級があるわけだ。その下にこうあれがあるけど、まあ家族族がいて、まああのあれだよな、あの武士階級があったの前だな。それがまあ兵隊とかエリートになってきて、結局平民とがあって下血人がいるわけだ。でこの上から下まで差別体験があったわけだよね。人間等級が、
まあでもやっぱり天皇陛下に総理大臣なんかの関係っていうのは、そんなに
大切じゃなくてね、それは。片山さんってあれ、ずっと家族からだから。
まだちょっとね。
まだね、
それが戦後の話。
戦後まで人間って残ってない。それは天皇がいる限りは、やっぱそこに、あれに段階があるわけだからさ。だから祭典があるわけだよ、祭典があれや。
だから白馬にまだまだあってね、こう、きっとしてる写真もありますね。
だから、憲法も今の憲法は何だかんだだけどね、1条から8条までは全部天皇の方だからね、天皇に関しては9条から始まるんだよ本当は。
そうです、まあ、9条の問題で、
ね、それを変えってわけ、全部1条から9条も全部天皇にしてしまえっていうもんでね、まあいや憲法を改正ってことはね、天皇制をもう一遍ちゃんとした復活させようってことだからさ。だから
結構アジアに謝ってないですよね。文化的にね、なんぼこう僕らは功績残してもね、ドイツはね、この由緒の国だったから、だからニューヨークに画廊が、ドイツ系の画廊がいっぱいあってね、それで由緒の人たち の作品を全部買ったんですよね。ポーランドの問題あったでしょ、ドイツはね。だからどうしてもそういう駆け引きが上手だったんだけど、日本はなんかまだ中国にも謝ってない、どこにも謝ってない。
中国は向こうに
言ってたんだよね、すみませんって言わないといけないのに、
完全にね、まあ、樹の部はまあ、日本のためにもう、弁償金がいらんてなこと言ってくれたんですよ、それは。でも、朝鮮は全然問題ついてないけど、まだ、もう北朝鮮は特にアメリカの方がもう戦争させたからね、アメリカの方がついてるから、頭一つ下げてないんだよね。
いや、ともかく37年間植民地したんだよね、台湾は60年間ですよ、植民地だったんですよ、僕、今年のさ、6月に台湾に行ったんだけどさ、もうインフラから何か日本の町に来たみたいだよ。
バナナも美味しかったでしょ、
うまいうまい、
あのね、実はね、何が、
あそうそう、
バナナ小学校のね、お腹が空いてる時に、あの僕の知人がね、台湾からちょっとあの輸入したいわゆるバナナをくれたり、それからそのセロハンでね、こう包んだ乾燥バナナ、あれが僕たちの甘だったんですよね。甘中からスイーツだね。
植民地政策でもね、台湾はペイしたらしいですよ、インフラ投資して、ちゃんと利益も日本が取ったらしいですよ、で台湾人、最初はすごい虐殺したんですよね、だけど途中からそういうことなくて、うまくやりくりして、だから台湾は意外と親日的な部分もあるんですね、だけど朝鮮に関しては完全に日本の赤字だって、もうそれはもう、向こうの方がさ、日本に文化持ってきたのにさ、そのさ、ずっともらってきた生徒がさ、今度教えようとするんだもん、そりゃ、そんなのは従えられないよね、だからそのゲリラだとかさ、もう犯行がひどくて、それ、手しなかったって。
だからまあ、どちらかというと戦前の、そのまあ、小学校で、食糧難になったときに、これからの、岡山市にある高松小学校で、まあ、僕は4年生まで出たんですけど、だからそこの小学校のグラウンドは芋畑を作ろうということがあって、もうだから芋畑をちょっと日頃では運動会とかあって硬いグラウンドをもう耕しましてね、
いや日本中だったらもうちょっと多かった、いやもう学校のグラウンドや芋畑なんで
さ、もうそれこそもう芋畑、それ上原さんがね、でそれ出てたのを給食にしてもらって、それでまたね一つ問題は
生き残れたから、あれまだね汚染されてなかったから自然が、だからどこでも芋作れたんだよ、今もうダメだよ、あんなこと、うん、できないだろうね、基礎の方が落ちちゃってるし、もう汚染され尽くしてるからさ、どこでも土の中に刺すときは芋ができるってわけいかないだろ、
たまたまね、和歌山ってとか、だいたいつなぎのとこが多いんですよね、芋とかね、本当によくできるんですよね、
いや、これから食料なんだもんだよ、
それとあと、金属、金目のものを全部供出しろって言うんですよ、家の中、あっちこっち見たらね、それはいろんな無骨な火鉢のこうね、こう、なんていうか、
ドアのノブとかね、
海のなんとか、
ダンスの、お寺の金なんか
も、お寺の金なんかも、
大砲人じゃねえよ。
だから、
ああいうことをして、軍艦食ったりしてたんだよ。
そうです、それで、住友金属
が、一発ドーンと
集めてね、
沈められたりして、
ね、まあ、そういう時代ですよね。だけど、そうして戦艦ヤマトが立派にできたって言ったら、やっぱりその時はみんなもう来るほど喜んでましたからね、まあ、全然違うんですよね、今こう我々ほら、また軍艦作るの、自衛隊の何とか、陸艦とかいうそんな世界とちゃうんだから、もう国を挙げて、うわーっとその戦艦にもうバシバシ教室させられて、
うんうん、
ピラミッド、何やら全部そうですよ、
なんでそこまで作ろうかね、一つの国民が、民族がね、完全にもう、まあ、ちょっと反対する人はもちろん気が付いてていたんだけど、そういうのが表にもしバレたら、もうね、そんな治安維持法かなんかでもう全部刑務所に入れられてるわけだから、だからもう いや、だんだんそういう感じになってくるんで、これ、デーブなんかできなくなってきたりね、言論統制になってくる可能性があるから、言いたいことを言うと、もうチェックされていくとかね、それは、向こうもやっぱり、そういう、マスコミなんかでも本当のこと言わなくなって、だいぶ隠してるわけじゃない？いろんなことをね、いや、タイまでも言うや、簡単で言ってはヨーロッパで、タイマーが、オランダがね、ああなって言うだなってことは、ほとんど日本の新聞も書かないからね。7、8年前から一見朝新聞を書いたけど、オランダが自由だっていうのは、ただ警察の手が足りないから、あっちはもうハードドラッグが盛んで、ヘロインとかなんかが、警察がとってもタイマーまで手が届かないから、こっちは発信してるんだって。そういう伝え方しかしてないんだよね。これ全く嘘だよね。オランダの医学者の学者たちが大麻には害がないって言って、それで大麻のオランダの政府が解放したわけね、非犯罪化したわけだし。ただ、法律は国連の法律って あれがあるもんだから、約束があるもんだから、要するに合法化はできなかった、できないって言ったりって。
大麻党はね、だから GHQ がね、僕の聞くところによると、やっぱり、マッカーサーが来たときにね、コーンパイプを加えてたんですよ。あれはね、両方いけんだよね。
話は取りすぎてね。全然話しない。ほんまに、言いたかったら、マスコミにいかに当たるのかってことだよね。
うまいしてね、
そうですね、七尾座談会ということで、ここに今いますけど、私は七尾から何をいただいたかというと、そんなに何ていうかな、思い出話が一つあって、まあ、戦争につながるかもしれないんですけど、京都に住んでた時に、七尾が髪の毛をこう手ぐしでこう溶かしてね、ふーっとなんか飛ばしてたのね。それで私は、はい、チリ入れる箱を持ってきたの。そしたら、いらないと、こうやって飛ばしながらね、この毛をね、鳥が巣に使うんだって言うわけ。私もその時に、あ、これ参ったと思って、それでね、それで最後の七尾の部屋に、お年寄りの後に行った時に、七尾の部屋にたくさんの毛が、七尾の毛がね、残ってたの。いや、私はやっぱりね、まあそういう彼の自分の毛を取りにやるんだと。で、やっぱり大地に帰るんだという、すごい、なんか自分の生き方をね、まあ、戦争の時の体験が彼の根本的なその反体制っていうのかな、本当にそうなのかって言ってることは本当にそうなのかっていう、ただうのみにしないで自分の足で調べて、自分でちゃんと会って聞いて、そして書く、そして喋る、それなんです。私が学んだことはそれです。で、私もその七尾の詩の朗読を聞いた時から始めて、それは1979年の時にゲイリー・シナイダーのその彼女の出版会があって、そのあお茶の水でね、美術会館で、その時に私は七尾、あ、観客としてステージの七尾を見たんです。そしたら七尾、あ、これ素晴らしい、もう絶対もうなんかポンと入ってくる言葉がね、言葉の力が、もう本当にその時は他の人もいたんですけど、知人と言われる方々が、まあ、七尾が自分のゲイリーの詩を翻訳したから、その七尾が一番うまいというのは分かるんですけども、言葉の力が、あ、これはすごい人だなと思った。その後縁があって七尾にまた再び会い、そして白穂のこと、それから京都の文殊のこと、そういうことでいろんな活動の中で七尾があってですね、ムーブメントの中であって、 佐野と一緒にやれることがたくさんあったなと思って、あとビジョン、彼の持っているビジョンっていうのは私たちやっぱりもっともっと次の世代に語り継いでいかなきゃいけないなと思ったんです。それはあの歌であり、そのビジョンをどういう形にするか絵であり、そのまあさっき言った反体制じゃないけども本当にそうなのか、本当に自分で君は分かってんのかっていうところをですね、やっぱり書いたり問いかけたり、そういうことをやっぱりまあ自分が鏡のように、詩人っていうのはあのやっぱり鏡のように普通鏡で ありたいと思う。それからあのまあゲイリー・シナイダーもそういうふうに言ってたというふうに奈良は私に言ったんですけど、要するに自然の代弁者でありたいという、誰も 木や山や生き物、野生の生き物たちの声の代わりにならないじゃない、みんな人間を代表して言ってるじゃない、なんで山や川の声を代弁して言ってやらないんだって。スポークスマンですね、スポークスパーソンということで、あ、これは詩人がやるべきことだということを奈良から教わったんです。で、
うん、あのね、それでゲイリー・シナイダーさんもそうなんですよ、ニューヨークからアラン・ギンバーグ来たでしょ、あの時ね、もう強烈な印象を受けたのがね、チェルノブイリの大爆発の後だったんですよ。それで京都大学の西部講堂でね、やっぱり七尾さんとゲリシナイダーさんもちょっと近く来てたかな、アラン・ギンバーグにね来て、それで僕はね、前座にね、トラックの原寸大のトラックにアーティストと自分の子供を住んで、あの時ね、広瀬さん、ね、あの時の書いた少年というなんか小説書いたでしょ、チェルノブイリにどこまで行っても止まんないトラックの模様を描いてもう自分体を汚染された子供たちの、うん、あれをなんていうのかな、もう病院がないんですからね、その、うん、入ると感染っていうかね、放射能が起きてるから、それそういうのを描いたので、僕は原寸大をトラックのアーティスト、それで前座やってもらったんですけどね、やらせてもらったんですけど、セブコードで強烈なんですよ。だからある意味でね、ちょっとね、2つのパターン、前向いてと後ろ向いて、つまりラジックルがもうそれこそもうあなたが言ったようにカミソリを持ってる時代の鋭敏なまあ姿っていうよりも心意気よね、いつでも行ったるでという感じの世界と、で前の時はほうれん草の話とかね、そういうポエムでやわらかい話をしてるね、すごいですね、その
日高さん、
そうですね、今ね、吉田さんの方から話が出ました、1988年の西部講堂 のアレミズワークの詩の朗読会とか、あるいはゲイリー・シナイダーの詩の朗読会、あるいは七尾自身の詩の朗読会とか、そういうことをソリューさんなんかと一緒にやってきたんですけど、まあそういう人たちに合わせてくれたということが、私の七尾に追ってる、なんていうんですかね、一番大きな大恩です。まあせっかくさっき戦争の話が出たんで、ちょっとだけ戦争の話に戻りますけれども、あくまで七尾の戦争体験ということに
即してね、ちょっとお話をしたいと思うんです。私自身は1953年生まれですから、もちろんその戦争体験ってありません。ある程度もう日本の社会がそうですね、昭和28年ですから、ちょっと落ち着きかけた頃に生まれてますから、でまあ、自分の中にある戦争についてのこう思い出って、子供の頃、すぐ後ろに提灯屋さんがあったんです。提灯の紙を貼ってたんですね。そこのおじさんが戦争に行ったらしくて、まあ、小さなこうモノクロの写真がたくさんあって、その写真の中にこう首だけ雪の上に落ちた、おそらく中国の戦場だろうと思うんですけども、頭がこう、ね、日本刀で切られて雪の上にポタッと落ちていくつも並んでる、そういう写真を今考えると、小学生になんであの人は見せたんだろうっていうのはね、強烈なその映像っていうのは未だに焼き付いてます。私の母親ものすごく怒ってたみたいですけどね。まあ、あるいは私のおじは、父方のおじが3人戦争で死んでるんですけれども、まあ、1人は広島、1人は沖縄戦、もう1人はちょっとわからないんですけども、まあ、そういう、言ってみれば戦争というのは、写真の中であったり、遠かったり、まあ、人間と人間の憎しみ、殺し合い、そういう中でしか、抽象的にしかこう戦争というものを考えていなかった。で、七尾と山を歩いたり、ね、ここに来ると、まあ、トリさんが電話かかってきて、まあ、から酒飲めないんで、私がその焼酎とか酒飲み手をしながら、いろいろ囲んで、あるいは次の日、足湯の森を歩きながら、さまざまな形で戦争の話を聞きましたけど、さっきのレーダーの話、その中で一番印象に残っている話はですね、ある時そのグラマンが、その要するに飛行場ですから、まあ、機銃掃射っていうんですか、わーっと来るわけですよね。で、飛行機がこう迫ってきて、要するに、その時操縦席に乗ってるその兵士と自分自身がこう顔の表情までわかるっていう、そこまでこう近寄ったことがあったらしいんですね。で、そのグラマンに乗ってたアメリカ兵っていうのがロングヘアでひげを生やしててね、で自分もそうだった。だからそのおそらく飛行機向かってくる飛行機ですから本当にコンマ何秒ですよね。でもその瞬間に、あ、こいつは仲間だっていうね、そういうなんか、その意思の疎通が瞬間的に成立して、こう、向こうも似合って笑って、七尾も確かね、はいって言って、それでグラマンはそのままブワーンと通り過ぎてった、そういう悲惨な戦争の中でね、国家と国家が、あるいは権力と権力が殺し合いをしている中で、やっぱりその中で、個人というのは、たった一人 の人間というのは、ね、やっぱり平和であることができるし、通い合うことができるというのは、まあ、その話が、まあ、かなり膨大な話を聞きましたし、皆さんにお伝えしたい話はいっぱいありますけれども、彼の戦争体験を話してくれた中では、私はもう生涯忘れない素晴らしい話だったと思うので、皆さんにお伝えしたいと思います。
そうだね、多分そんなところからさ、戦後、アラン・ギンスバーグだとか、ゲイリーだとか、個人的にすごく深くつながったりしてくるんですけど、そのアメリカでの活躍ぶり、それを知ってるのは、宮崎さゆりさんとか、ソニューさんなんですけど、そこのところ、あ、誰も知ってる？あ、ご存知ですよ、ね。ちょっとそこのところ、ね、やっぱり日本とアメリカ戦後っていうのは、戦争中もそうだけど、ともかく対局にあって、その間を反対側に行って、どんなあれしていたか、ソニーさん、どうなんですか、アラン・ギンスバーグなんかも訪れて、そういうところも訪ねたわけですよ。
うん、で、だいぶ後ですからね、私が七尾とアメリカ旅したのは1987年ですよね。だから、あちこちで、英語でして、もうかなり受け入れられてたし、向こうの仲間としてね、普通に仲間として動いてたから、なんていうか、全然違和感はなかったですよね。
うん、
だからもっと前に、アキとか行ってるよね、
アメリカに。
うん、七
尾とね。
ちょっとそこら辺の話。
ちょっと教えてよ。一度も聞いたことない。聞いてよ。情報
はないじゃん。
情報自分のところにね。
そんなことない。情報と。あの、大鹿の秋です。僕がね、行ったのは、あの、まあ、ホラーっていう店やってて、もうベラベラでいつも、もう体壊しそうにやったんで、これはどっか行った方がいいって言うんで、まあ、あのアメリカ行ったんですけど、ちょうどその時に山ボイコットでサンセサンチアっていうのがあって、でそれはあの乗船もあったんだけど、あのアメリカで島造会をやることになって、それであれにインバークとかすごいあの大物の人たちにね会って旅したんですけど、まあ七尾はもう本当にあっちの人に受け入れられて、あのあっちでもカリスマ的なそうだったような気がしますね。だけど僕はあの小さい頃じゃないけども、20歳の頃から知ってるから、結構親子みたいな感じで、あの一緒に常にいたんだけど、まあいろんなことをやって、まあ大成功して帰ってきたんだけどね。まあその時に、ジェリー・スナイダーの山の中で、アレンと、ナナオとゲリーで1ヶ月間過ごしたのが、まあ、僕は一番山に住むきっかけになったかなと。そういうことです。
理由でね、僕1970年から約8年総合にいたんですよ。
どこに？
総合ニューヨークの総合に8年のいたんです。それでね、アラン・ギルマグさんについての方が僕らと違うと、バスの、中のこう宣伝の中にね、こういうのをかけてくれるのがと思ってたりね、それはすごい人やなと思って、矢先に帰ってきて、それで長野さんとあのペアでねやってるっていうのもびっくりでした。ニューヨークでは奈良さんに僕はお会いできてないんですけどね。世間70年で。
73年と4年、3年から4年にいたんでね、はいはい、ちょうどなんかみんながもう山へ暮らすぐらいな、もうサンフランシスコもバークレーもなんかちょっと変わってたんだけど、その時に山から、まあ、降りてくるというか、奈良がいたんです。
奈良さんってハードドラッグ好きなんですか？
いや、僕はあまり一緒にしたことはないんだけど、
キノコだよ。キノコ、キノコ。
体に。
あ、キノコね。
ビヨーテ
だよ。キノコ、ビヨーテ。
ビヨーテ。
どうもそっちの笑いがいいみたい
な。あったかいだ。
笑いだけ笑いだ。
話になっちゃう。
ルミテンギョ、ルミテンギョ。
まあ、だけど、日本で一番早くアイモを受け入れてやったんじゃないかな。
まあ、LSD その
まあ、だけど好きだったみたいだよ。
自分のね、なんかこう、一つの。
サンフランシスコの、開いてくれた。すごいですよ。あそこね、あそこにして、ちょうど金門会議があって、その渡ったとこがね、ヒッピーのたまり場だったんですよ。70年ですよね。で確認したぐらいだね。それはすごいことなんです
よね。佐々木さんなんかアメリカで、七尾出身、宮崎さん、七尾出身
に
来たん
ですか？私は、ですね、アメリカに、1999年に、だからつい最近ですよね、99年に七尾が来たときに、リーディングを企画して、ワシントン DC でやったんです。まあすごいですよ、やっぱり七尾のチラシと、それとちょっとアレン・ギンスバーグの紹介文を書いたチラシをね渡すだけでね、もうあっ毎日来たいって言ってたくさん来てね、喫茶店でやったんですけど、そしたら私のその住んでたマウントレーニアっていう市のね 町長、あ、市長さんですね、まあ、市長も来てですね、七尾の石を、5冊ぐらい買って、それでサインしてくれって言って、で全部、とにかく売り切れたという、まあ、それでですね、彼がやっぱり素晴らしいなと思ったのは、笑わせるんですよ、朗読で。やっぱり英語でですね、なおかつそのアメリカのその詩を、アメリカでやっぱり詩を聞くというのはすごい普段的にやってるんですね、いろんな喫茶店でやってたりとか。それでもちろん大統領の就任式でも、最初その大統領になった、新大統領になった先生、式の前にですね、その大統領の好きな詩人が出て朗読するんです。キャピタルの前 で、 そ, うです。でそれをですね、その後に大統領が宣誓するんですけど、まあ、その時に誰がその選ばれたかっていうのも、またそれはあ、こういう傾向の詩人が好きなんだとか大統領は分かるんですよね。で、まあ、そういう文化の中で詩の朗読っていうのはやっぱり詩人って尊敬されてる、アメリカの中で文化、まあ、日本もね、歌を人たちっていうのはそれぞれ世の中の先取りしたり、あるいはそのビジョンをビジョンメーカーだったりとかっていうことで、それなりに皆さん素晴らしいと思うと思うんです。だけどアメリカの場合、その詩人っていうのは朗読で皆さんとで、なんなの場合、特に皆さんに笑いとその笑いを誘って、最後にこう軽く笑いが来るんですよね。それはやっぱりすごかったなと思います。それは彼のやってきたことです。
本人
まで、そこに、はい、いや、ちょっとね、先ほどちょっと喋ってもらったけど、もう一遍、
アメリカの、
七尾さんも来たのは部族の姉さん、エバークリーに住んでるポンさんの知ってる方なんですけれども、姉さんがまだ奄美大島に住んでる時に、まあ、ヒッピーと言ったらいいのかな、旅をした、放浪の旅をした、ヒッチハイクで、でそれのやっぱり先駆けの人が七尾さん で、七尾さんは車をヒッチしただけじゃなくて、フェリーボートもヒッチして、で奄美大島にやってきて、で当時姉さんのお父さんが奄美大島で小学校の校長先生をしてらしたんですけど、校舎で居候なさっていたそうです。で私が実際に七尾さんにお会いした時は90年代の始まりで、で白髪の美しい方で、で地球 B とか詩の朗読会をバークレーの本屋さんでやったりしてまして、で私はアレン・ギンズバーグのお宅に足しげく通ったんですけど、ニューヨークのイーストビレッジにおりまして、でギンズバーグという方は20世紀の代表詩人です。ハウルっていう、ホエルっていうのがいろんな国の言葉に訳されていて、それで20世紀の代表詩人のそのアレン・ギンズバーグが、私が日本に住んでないんですけど、私が日本人なので会うと、七尾は元気かっていつも必ず聞きました。で七尾さんと一緒に本を詩を、ゲリン・ステナーラさんの詩かな、翻訳されたって言ってました。はい。
まあ今の流れでいうと、まあ、ギズバークとかね、芸術の間とかね、まあ、僕なんかもさっき、あれなんだけど、もう15ぐらいから七尾なんかと一緒だから、まあ飽きたんじゃないけど、まあ同じぐらいの時にやって、まあいわば、まあ、本当まあ息子みたいな感じでなっちゃうんですよね、そういうふうにね。そうするとまあ一つ、まあ、手短に言うと、まあ、七尾と、まあ、これの初めは何だろうな、という感じですよね。この人も、私は言い方ですけど、まあ、よく飲むね、ぐらいの感じですよ。よく飲むし、よく歌うし。まあ、だけど非常に自由奔放で、オープンなんですよね。で、まあ、僕らの世代っていうのは、いろいろ、まあ、戦争の話聞かされるんだけども、大概飲んだりするわけですよ。あ、また出たみたいな感じで、これで2時間我慢して、聞かないかんぞって。 なかなかそこに触れたくないんだけど、どっかでも入ってくるから、この厚きを見せちゃいけないっていうんでね、もう肘が治ってきゃないんでね、そういう、あの、沖縄行った時なんかでも、まあみんなあの戦争の時代の話になって、もう青春の良き時代みたいな感じになっちゃってね、最近は誰しないとかなんとか言って、あのもうそれが始まると大概もう話はもう黙って聞くだけになるわけですよ。で、そういう一つの世代として、例えば七尾なんか見ると、まあみんなそういう、やっぱ終身教育っていうのを受けてきてるわけですよ。それで、そういう教育の中をこう、まあもう嫌おうなしにくぐり抜けて、時代としてくぐり抜けてくると、もう大概は固まっちゃうんですよね。他の話題ないし、こういう、こう柔らかな、あの、心なんてなかなか持てないんですよ。だけど、そこの中で、あの、まあ唯一ね、そういう意味で、あの、七尾なんか光ってたと思う。そこをこう、うまく、すり抜けた。ある意味では非常に調子のいい、まあ、キツネタイプ。そういう感じのね、調子。まあ、非常にある意味ではまた頭のいい。っていう、そういう、印象を持ってて。それで、まあ、例えば、銀座枠とかゲリーなんかも僕から見て同じような一つの、まあ、世代の枠に入るんだけど、まあ、七尾自身がずっと日本のそういう軍国教育、とそれとまあ戦争っていうのを通り抜けてきて、それで50年代にあの銀座ワークとかあのゲイリーなんかが人の東洋っていう方に目を向けてくる。それアメリカの方から来るわけですよね。そういった時に、まあ、あのゲイリーなんかの話聞いてて、初めはもっとこのヨーロッパ社会のずっとカルマを彼らもずっと引いてきてるわけだから、でその中で自分たちがどういうことをしてきたかっていう反省からやっぱビートニックとかそういうのが始まってるわけですよね。アメリカ社会のこう病んだ部分からいろんな差別あったり、黒人差別あったり、インディアン迫害していったりとか、でそういう、まず自分たちが住んでいるところ、そういうところにまず帰ろうと、社会とか政治とかそういうところからスタートする、初めに政治ありきじゃなくて、大地とかそういうところに帰ろうっていうんで、アメリカ、インディアンなんかに突っ込んでいったとか、そういうたくさんいたんです、そういう人たちがね。でそれはすごく、まあ、その前からいろんな民族学的な、こういろいろ、ステップはあったと思うんだけど、まあ、ゲイリーなんかが例えばあの話でアメリカインディアンのところに入っていった時に、アメリカインディアンの例えばいろんな、宗教っていうんですかね、こうなんていうんですか、伝統っていうんですか、まあ、フラーなんかでもそうですけど、例えばそういうネイティブの中の一つの社会に入っていくと、そこで生まれなきゃもうしょうがないみたいな、そういう壁にぶつかるんですよね。それで一つの、ゲイリー自身は、禅ブリズムっていうね、一つの禅仏教を選ぶわけですよ、東洋の一つの。で、それはなぜかっていうと、その禅仏教はコスモポリタンだったからですね。そのコスモポリタンっていうのが一つの大きなポイントで、それで彼らは要するに、ヨーロッパの中の非常にキリスト教だとか、そういう社会制度の中から価値観とか、もうそういう方法論、それをなんか違う形でもっと求めなきゃいけないっていう危機感、それはまだ例えば銀座なんかでも、今はもう大学の先生なんかやってる時代じゃないと、とにかく詩を書かなきゃいけないんだっていう、そういうところからドロップアウトしてくるわけですよね。それで東洋、インドとかそういうところに、まあ、それはまあ歴史的にまだもっと古くから目向けられてるわけだけど、今度そういうところで例えばギンズバーグなんかが自分もユダヤの血を引いてると、で今度は例えばチベット仏教をギンズバーグが選択するわけですね。そうした時にヒットラーさえも自分たちは許さなきゃいけないっていう、僕はそのね葛藤っていうのはすごいもんだったと思うんですよ。僕は想像できない、それをやはり自分の心の真実としてそういうことが言えたっていうのはね、やっぱ銀座枠なんか偉大な人だなっていうことを思ったんです。でそれと同時に例えば七尾なんかが一つの日本の軍国主義から抜けていくのに、逆にアメリカ側からのいろんなそういう同じような一つの世代からもう一つもっと大きな単位で自分たちの戦争とかね、だから日本で日本の戦争を話したらローカルの中で話してるだけだから、自分勝手なこと言ってるだけなんです。まだ聞かされてないし、で外から見ると非常に冷静な目があるわけです。今アメリカ自身でも第二次世界大戦の時なんかも反省したそういうもう学者なんかも出てるわけでね、でそれが誰が悪いっていうことで結論付けるっていうのはもうおそらくできないと思うんですね、その時代性としてはね。で例えば日本なんかでもずっともう明治維新からそういうものが続いてるわけだから、まあそういう中で例えばギンズワークとかゲイリーなんかも僕は一つのコスモポリタンっていう立場をね こういう時代の中に打ち出していった一つの先駆者として非常に尊敬してるし、僕もやっぱそういう、そういう人たちがいなかったらやっぱこういうことも考えなかったと思うんですね。
あの僕がさ、チェコに彼らと一緒に行ったでしょ。
ああですね、ああ
その時のこと。
そうですね、チェコにね、こっちにいるマーボなんかと一緒に行ったんだけど、まあ、ジンズバーグ88年に来た時に、東京から京都に来る時に、まあ、ちょっとオフが必要だっていうんで、まあ、静かなとこでって言って、まあ、僕の家に寄って、まあ、ちょっとオフでみんなでお酒飲んだり、三味線弾いたり、歌を歌ったりしたんですよ。それで、まあ、チェコ人の人がそこに、僕の友達で一緒に住んでる人がいて、ちょうどペレストロイがまだもう寸前だったんですよね。で、チェコの人は、プラハの春の、ソビエトが入ってきた時にフランスにいたもんだから、西側にとどまるか東に帰るかっていう選択がね迫られたわけ。それで彼はチェコに帰らずに、ずっとそれからずっとガンディーだとかビノバのところずっと旅していくわけです。それでまあ最後アメリカで七尾と知り合って、それで日本に来ることになってね、もう24、5年の付き合いになるんですけど、で彼がまあそのプラハの春から25、6年ぶりで少しチェコが緩くなって帰れることになったんですよね。それでお母さんとかお父さんもまだ生きてたし、兄弟もいたし、もうずっと25年間ずっと帰れなかったから会えなかった。それでチェルノブイリの原発が爆発した翌年かぐらいに帰ったんですよ。それでもうとにかくチェコだからウクライナとも国境を接してるわけだから、まあ、お母さんとても危ないよっていうわけでそっち行って言ったわけですよ。それで何言ってんだと、お前が住んでる日本のね、ミクロネシアの方がもうよっぽどあんなるけど、もう何十回も何百回もあっちではそのニュースばかりバンバンバンバン流れてたわけ。それで逆に言われてきましたなんて言って帰ってきたわけよ。それでまあギンズバーグ来た時に、まあみんなでパーティーになって、そのチェコ人の人とかね、それでとにかく今そういう彼も久しぶりにチェコに帰ったところだったら、ちょっとこれ期待としてて、あっちのアンダーグラウンドのロックシンガーだとかそういう人たちと交流してきたわけや。でとにかくじゃあ何か今封鎖されたチェコの中に何か日本からメッセージ出したいということで、なんかちょっとミュージシャン集まってテープ作ったりした。でそうした時にゲルバートがチェコ行かないかって言った時に、いつがいいかって言ったら、銀座だから5月って言ったんですよね、もう即座に。で、それは後で聞いて、銀座だとメイスプル、マヤレス、メイキングっていう、5月の王様っていう詩がそれなんだけど、要するに5月の王様って何かっていうと、もう春祭りがあるわけですよ、メーデーとかそういう時期に。国中がもうテンション高くなるからね、もうあっちこっちでもう、キスしてないやつはいないみたいな状態。もう、どこ、地下鉄の中でも、どこでもそう、もう、3歳から80歳まで、もう全員キスしてばっかりしてる、恋の季節ですね。で、その時に、あちこちでお祭りがあって、プラハの大学で、マヤレスの、もう非常に大きな祭りがあるわけです。で、共産主義の時代、それが封印されてたわけなんだけど、で、それがペレストロイカで復活したんですね。で、銀座と前行った時に、彼が人気投票で一番になったんです。人気投票で一番になった人は何でももらえるんですよ。一つだけど。彼はほらゲイだったから若い男の子がいいっていう事情で言ったんですよ。
ね、ギンズバーグさんで、この兄弟のセルフコードを来た時に、で、受け継ぎにね、可愛い、まあ女性らしい、ちょっと、女性らしい男性が受け継ぎしていたんです。早速手すぎちゃったよね。
というわけでね、そういうわけなんですよ。
そういう世界だね。
で、まあ、で、その時に、まあ、ソビエトがもう来てたから、なんていうの、要するにこれは危険人物だと、あまりにも人気出すぎて影響力があるということで、その若い男の子に、要するにスパイを送り込んだわけです。それでギンズバーグのなんか手帳をね、盗ましたの、寝てる隙に。それで、その日記帳みたいなやつなんだけど、それが根拠になって、要するにキックアップされるんですよね。 それで飛行機の中で書いたのがその5月の王様っていうやつで、じゃあ5月、もうどっちも5月だって、今度行って、あの手帳取り返すんだって言われて、で、それはその頃、あのハヴェルっていう、あのチェコの、あの鳥大臣が出たんですね。で、ハヴェルはもうアンダーグラウンドでずっと刑務所にいた人だから、あのすごくみんなに人気があったんです。それで、鳥大臣になった。それでやっぱ彼にコンタクトしたかった。新しいチェコの一歩を踏み出すときに、どうしても彼と話したかった。で、ちょうど日本で6カ所のことなんかをやってたんですけど、チェコにこれからテメリンっていうところにあの原発を作るってことになったね。で、ここは今から始まるとこだもんで、結局一番初めの段階にそれを、そのガバメントがノーっていう選択ができないかっていうね、そういうやっぱちょっと、夢もありで、ということが重なってチェコ行って、で、まあ感じたことは、ギルバグっていうのは非常に東の、こう、東欧の文化圏でも非常に人気があってです、結構大学なんかでも、名誉教授なんかになってて、何回か連れて行かれて、そういうグループ活動みたいなことやったんで、非常になんか、そういう、大学なんかの、こう、インテリジェンスっていうか、まあ普通の、そういう感じのクラスなんだけどね、そういうところでなんか、そういう情報の交換っていう、インテリジェンスの交換っていうんですかね。そういうことを非常に根強くやってた人なんですよね。で、非常に効果を狙う人だっていうかね。で、コンサートの時に、あ、ちょっと、お前の出番の時にもし大統領が来てたらね、俺と変わってくれって言うね。大統領に会わせたいって言うわけで、どうしてもね。まあ、そんなエピソードもありで。それで最後はもう、役者だから、ちゃんともう初めから終わりまで起承転結まで自分がこう詩を読んでいくと、それで詩を読んでいく中で最後こうやって立ち上がってみんなが大コーラスなんだと、その時にミュージシャン全員集合でちょっと一緒にコーラス頼むってあげる、ちょっともうちょっと歌を教えてくれって言うんだけど、もう時間になっちゃった、そんなのは観客が教えてくれるとか早く出てこいとかっていうぐらいのね、非常になんかユーモアのある人で、でもう会場がその通りになりましたね。なかなかの役者だっていうこと、それが東欧で非常にロックの、バンドなんかにも非常に人気があってね、そんなことがありましたね。
でも75年なんかにね、ニューヨークを行ってね、いわゆるテロはテロです、戦争は戦争という世界もね、やっぱりそうやったと思いましてね、ワールドトレードセンターね、3分の1、1970年にニューヨークのあそこのウェストサイドの道から見えるんですけど、それ3分の1で出てたんですよね。それずっと感染者の1973年やつもね、
日本人が
来てた、ミノルヤガリ、
そう
ミノルはミノル
ヤガリ、
それで、ね、感染して、
すいません、ありがとう、
それで、あれでしょ、2002年、2001年、何かすごいことだったな。それでね、僕ね、表出てね、Your Name's Poem っていうね、なんていうのかな、当て字をあれして、カリグラフィーを書いて、こうお仕置き書いて、2ドルで、ちょっと、お仕事してたっていう話
はね、路上で、
自分のその、ちょうどウエストビレッジの近くで、それでその時にね、これも奇跡みたいな、ニドル紙幣を見た時に、当時1900あれ、僕はそれやった76年でしたかね、その言わねえんポエムということで。あなたの、名前は、詩ですよって言って、二度の詩幣払ってくれる人が出てきたんですよ、そうしたらね、裏見たらね、これね、不吉な数なんですよ、いいですか、これでもって言うからね、その女性が。そしたらね、その裏に、歴代の、大統領がずらーっとこう、ひな壇みたいになってるんですよ、こう、それで、末席の一番前の 一番左の通り、黒人のまだ出たことないのに大統領が座ってるんですよ。誰やろ分からない。それをキングかなと思ってたんですよね。ところが違うんですよね。キングじゃなくて、
予定されてた。予定されてた。
オバマなんですよ。
予定されてた。あった。
それ言いたくてちょっと長引くな。何年
生？
1976年ですよ。だから
忘れないうちにシェアしておきたいことがあって、アレン・ギンズバーグの家で、お味噌汁を作ってもらったときに、すごく手際がいいんですよ、お味噌汁の作り方が。で、わあすごいですね、このザルにお味噌入れて、こうやって溶かすんですよね。で、これはね、七尾に習ったんだって言ってて、
大丈夫か
な、ね
大丈夫だと思う。
ケリー・スナイダーからそのやっぱ日本っていうのが入ってきて、それでその現実にその七尾さんがいて、七尾さんを通してその日本のいろんなことを学んだっていう感じました。アレンジの場が。
なんかニューヨーク行った時はもうオノヨーコとかね、それからジョン・レノンがね、来て、それでアバンガルドフェスティバルっていうのを、アニュアルはアバンガルドフェスティバル、ニューヨークの、ニューヨーク版ですね。それを1970年に見せてもらった時に、仰天しましたもんね。本当にもう一匹の動物、いわゆる、なんていうか、食べるためにね、飼ってるやつを、そこで開いて、この、こういうところに全部動物出して、20分
ぐらい。
あと、
出して、目は目、皮は皮、それから身は身、それ、あといただきましたけどね、そういう青森という弾薬庫で、アバンガルドフェスティバルやりますよね。ナムジンパイクのね、何かビデオにもたくさん出てきますよね。アラン・ギズバグのお父さん亡くなった時の映像とかね、おぎおぎ泣いてね、アラン・ギズバグは
もう力ないから、進行上時間がないから、あと30分くらいだから、まあリアルタイムの問題をちょっとやりましょう。今世界で起きているアフガン戦争だよね。まあ言えば最近読んだ新聞では、今までアフガンの戦争はテロとの戦いって言われてたんだけど、今アメリカのマスコミはテロとの戦いって言わないで、オバマの戦争って言ってるやつでね、アフガン戦争のことを、それオバマのビジョンでやってる戦いだって言ったのね。で、まあ、彼は別にイラクを撤退して、それでアフガンに同派すると、でもう手がつけられないくらい抵抗が強いわけでしょ。で、別に NATO 軍、要するに多国籍軍が10万くらいかな、まあ、アメリカ人の10万、また あと6万増やすとか、2万増やしたかな、なんか、とにかく、どんだけ増やしても、ものすごい死者が出るもんだから、ヨーロッパの方ももうやる気がだんだんなくなってきてるんだよね。ところが、あそこはどうしてもやらなきゃならんと。というのは、そしてアメリカにとってはね、あそこ中央アジアを抑えないと、北はロシア、東は中国、南はイラン、で 西はあれだ、中東、もう火薬庫みたいなのずらー、全部敵の真ん中に基地がないんだよ、まだアメリカにとっては。いつもあそこら辺で戦う、要するにちっちゃな国いっぱいあるよ、ウズベキスタンとか前、ソ連領ね、ああいうのを抑えながら、いつも不安定で、安定したらダメだから、いつも戦争が起きる、いつ何があるか分かんない、とにかくアメリカ軍がいないと、どう、まあ、安心できないというような意味で、常にあそこ戦争状態にしておかなきゃダメだ。それが、要するにオバマの狙いだ。オバマの戦争だってことで、実はこの間ね、週刊金曜日っていうのが出てたんだけど、ロシアの前、アフガンに、ロシアが戦争を仕掛けた時の、現地司令長官が、 あのテレビでて、ロシアのテレビで喋ってるらしいんだけど、アフガン、いや、今世界の、その、ケシの生産の 80% はアフガンだ。それらは全部アメリカの飛行機が運んでる、生産物を。
アメリカ軍。
アメリカ軍の飛行機が。それで、
なんで運んでる？
それでものすごい金を通算してて、その金で、
金も、
その金でアフガンのアメリカ軍から他国戦軍の戦費、要するに駐在費を全部賄ってるん
だ。だからあれだって。
そんなことするからやっぱりテロが起きる、
うん、アメリカの医療会社にモルフィンの原料として
モルフィンだと思うんだよね、
あの流し、
うん、あのヘロインだけじゃそんなに、ね、やれるわけないから、もちろんヘロインをやってマフィアに流したりはしてるだろうけど、ほとんどはねモルフィン、ね、世界中の病院が欲しがってるわけだから、
そう
です、ね、うん、モルフィンがなかったら手術も何もできないわけだからね。で要するにアメリカの軍部とね、その薬製薬会社ってのものすごく深いつながりがあるんだよ。というのは、例えば今、インフルエンザのタミフル、あれはあのラムズフェルドって前国防長官、あいつのポケットに入るんだ、金が。タミフル、タミフルの株主よって言ったら、一株主はラムズフェルドなんだ
よ。ベトナム戦争の。
いや、
そうか、
イラン戦争、イラン戦争の、あのラムズフェルド
だ、
あいつが関連するんだ
よ、あのブッシュの、
だからインフルエンザ流行ったらさ、これだからアメリカンってやってるかっていう説もあるんだよ。あれメキシコで本当は鳥インフルエンザのつもりが豚の方に移っちゃって、あんなにもっと強いやつ作るやつ、あの豚行ったもんだから、あんなあんまり大したインフルエンザじゃないけど、それから人口調整だよね、狙ってるのは。たくさん殺さないとダメだと、人口が多すぎると。そういうところで要するにアメリカの軍部と要するに医療医学、あの医薬医薬医薬医薬なんだ、医薬品会社だよね、そういうのがつながってなんか企んでんだよ。だからあくま、例えばね、ベトナム戦争の時はあれだったんです、ゴールデントライアングル、あのラオスから、ね、あのタイ、それからミャンマー、あのジャングルの中、あそこがあの世界のアヘンの8割だって言ったんで、それがあのベトナム戦争が終わったら、うん、で次湾岸戦争になったら、今度はレバノン、あそこが世界の弟子の8割とか言って、全部アメリカバックについてるんだよ。現地の人に作らせて、アメリカがそれを運んで、要するにモルヒネなり、うん、ヒロコンなり作るわけです。それで今あの、アフガン戦争から、なんかね、そのイラク戦争に対して、今度はアフガンで作って、今8割、俺、こっちに出てくる前の日の朝日新聞の日刊に、9割だって出てた。それはあの新しい調査したら、それはアメリカが調査だけどさ、世界のアヘンの、アヘンではケシ栽培の9割がアフガンで作られてる。そういう状態でアメリカそうやって製造を作ってるわけだよ。そりゃ核廃絶とか何か言っても破天荒に製造を作りながら核だけ廃絶したって人もね、できるわけないけどね。ベトナムはもうほとんどないよ、
金払いが巻いちゃった。
うん、まあそれはあるけど、でそういう状態でね、製造が作られてるんだよ今。だから戦争反対ってもちろん当たり前だし、核も反対があるんだけど、裏と裏の方ではと地球の人口を減らそうっていう思ってる、そういうものすごい戦略があるってことだよね。こういうものをどう戦ってもいい、悪魔のような計画、そういうものと、ね、その命、人間だけじゃないよ、ありとあらゆるものの命をどう守っていくかという、そういうね、戦いでもあるんだと思うんだよね。そこら辺がね、こう、どっから、こう、ちょっと、なんていうかね、反戦意識ってものを作って、あの、なんかね、自分たちで作り上げていかないと。まあ今、その、新しい民主党政権がね、その、アメリカとの関係をもう一回やり直そうと、もう一回考え直そうとは言ってるよね。でも、例えば、思いやり予算をやめるっていうようなことは言ってないからね。あれ全部日本人の税金でアメリカ軍の基地養ってるわけだよね。 特に沖縄で、ガム移転するっても全部移転費まで出すけどね、日本が。こんなバカなことしてアメリカにさ、プール付きの家みんな持ってんだよ、あれ、あいつら。沖縄の米軍の時に、日本人の税金で取った金で、アメリカの軍隊がさ、悠々出て、日本人は年間3万人も持参してんだよ。仕事もないって言って、ギャーギャー言ってる。そういう状態を考えると、これね、一挙一流じゃないんでね。だから、この平和問題っていうのをどう自分たちにはね、もう一回こう、なんか切実な問題として、で食料危機がいつ来るかわかんないから、こういう天候不順な時代になっていってね、まあ、考えれば深刻なことばかりだけど。
いや、僕にとってもね、戦争は終わってないんですね。僕自身の生まれたのも戦争のおかげで生まれたっていうか、親父が日本戦列っていう、そういう軍事工場を務めていて、それが戦争の初期にもう疎開したんですね、やっぱり、そういう重要なあれは。それで、跡地の娘と結婚して生まれたのは僕ですよ、1942年。だから、終戦の年は3歳です。で、少しは覚えてます、防空壕のこととか、向こう側の丘の上に爆弾が落っこってとか、今日は軍事工場だから必ずやられる。突然にできた社宅なんですよ、二軒長屋のがずらーって100軒ぐらい並んでるような、そういう軍事工場関係の人が全国が集まったところに僕は生まれて育ったんですね。で、長尾ともね、結局ね、僕ここで去年戦争の話にしましたね。それでちょっとこれ継続したくて、それで追っかけやって大鹿村行って一緒に生活したんですよ、10日ぐらい。その時のテーマは戦争に負けるっていうのはどういうことかっていうことをね、毎日少しずつ詰めていったんですね。僕も自分の一生っていうことがそれとの関わりっていうのは結構あるし、朝鮮戦争の頃なんかよく覚えてますよね。急に火がついて、周りにもう金が飛び回って、それで日本の経済は相変わらず高度成長に入ったんですからね、焼け太りしたわけですよ。で、その後ベトナム戦争でまた次のでかい軍需景気が来てっていうことがあるから、日本の今の経済の繁栄も、まあ、確かに日本人はよく伝わるんですけど、それと同時にやはり戦争によって油を注がれたっていうこともあるんですね。まあ、そういうこともね、あれしながら、やっぱり七尾は歴史が好きで、僕も歴史が好きなもんですから、そういうところで一つ一つ検証するようなことを10日間ぐらいやらさせてもらったんですね。で、長尾はアメリカとの交流強いし、まあ、その彼が始めた部族っていうコミュニティもアメリカとの関係強いですね。それでやっぱりアメリカの構造っていうのはユダヤ人のブレーンと、それとアングロサクソンの筋肉と、それから雑多な黒人、黄色人種、ラテンアメリカンのそういうような構造になってるじゃないですか。だからやはりね、僕らは例えばカウンターカルチャーに関してもその構図を受け継いでるんじゃないかと僕自身非常に疑問に思って、だから僕の方は、僕はほとんどユーラシアの方で中国とかインドとか中近東とかヨーロッパが中心だって、なのはほとんどアメリカと日本なんですね。だからそこの間の架け橋っていうことが必要なんじゃないかっていうようなこと で今の構造っていうのはともかくアメリカが戦後どうやってやるかっていうのは、まず食料自給率を低くすること、それから故郷に対する愛、要するに郷土愛ですよ。本当にいい形で見るって、僕らに都合のいい形で見たら、あれは郷土防衛戦争ですよ。沖縄人があれだけ必死に戦ったんですね。自分たちの郷土を、守るためだったんですよ。一人一人の見てみたらね。
無差別だもんね。
え？
無差別だもんね。
そうですね。
なかなかね、大事な話をもっと聞きたいんですけども、次のプログラムが迫ってきて、そこでスタンバイしているので、
うん、まあ結論っていうのはもちろん出ないですし、もっともっとこういう機会もこれから設けたいと思いますし、ここら辺で一度終わらせて、
まあ、民主党政権がこうアフガン戦争に協力するようなことないようにちゃんとやってるように、まずそれだよね、まあ一応一応インド洋の油の補給もやらんとか言ってるから、まあとにかくそういうことを応援するっていうかね、どれだけでも戦争アメリカとつながる切るように切るようにこっちも応援してとか、まあまあとりあえずそんなところです。
最後に一言、はい、
これ長尾がその長崎の原爆のあれを見たと、それは皆さんなんかいろんなところで聞いてると思うんですけど、私自身被爆者の方とアメリカのこの東海岸のツアー一緒に予想もしたことがあって、少年ツアー、その時に質問されて、アメリカの方からね、被爆者の広島被爆者のもう80代の方ですけど、北朝鮮との関係のことを質問されたんです。北朝鮮がじゃあ日本をやるぞって言ったらお前らどうするん、被爆者としてどうするんだ、その人がですね堂々と白旗あげますって言ったんです。白旗あげます、もう手を救助を持ってるからもう白旗でいいんです、皆さん救助を持ってるってことは白旗をあげるという覚悟を持ってますか、持ってます、僕は持ってますってその方が言ったんです、正々堂々と。それはアメリカの方々は分かりました。ですから私たち今戦争の話ですけど、救助を持ってて私たち今反そのなんていうかカウンターカルチャーってさっき言ってらっしゃいましたけど、私たち本当にその時にですね、北朝鮮から来た時にですね白旗を上げられるか、皆さんその時武器を持つのか、私そこら辺最後に考えてもらいたいなと思って、私はちょっとごめんなさい、
いい加減な強いこと言ったかな、はい、だから僕なんかはもう、戦後涙をもう切り替えてしまって真っ白になって、1945年真っ白になったその暁から、まあ、F でを武器に、対処する、文化にちょっとでも強いだけで、まあ、今回も富士さんのあれでお誘いで舞台の方になんていうか、赤谷の
彼が
にらみっこというまあブラックライト
の、それとヒッピーマーク丸い、これ吉田稔さんのタグです、
はい、まあここはねだいぶ向こうで、この後もステージでたくさんの人で出るので、これからイリア・タルタルーガスがここから更新して向こうのステージにつないでくれるので、まあ、また向こうでこれから、サイもポンもボブも
ちょっと打ち合わせ、
フィンさんのファミリーも出るので、今日は本当ありがとうございました。